皆さんこんにちは。9月29日火曜日の知ってびっくりショッキングニュースの時間です。昨日まで保健委員会1年生と10組による食育放送をお届けしました。いかがでしたでしょうか。全校放送でね、生放送でなると心臓がドキドキしちゃってもう大変だったという人もいると思いますが、皆さんよく頑張ってくれました。ありがとうございました。今日からはまたしばらくは私の方から放送をお届けしますね。それでは早速今日の給食の話題からお届けします。今日の給食はカレーですね。麦ご飯にカレーをかけて食べましょう。おかずの容器の左上に焼きハンバーグがありますので、ハンバーグを乗せてハンバーグカレーにしてはどうでしょうか。それからハンバーグのところには小松菜のごま油炒めがありますね。小松菜はこれまでにも何度も何度も登場していて、この食育放送でもお話ししてきていますよね。小松菜は緑黄色野菜ですからカロテンが多い野菜ですが、他にもある栄養素がとっても多いんでしたよね。さて何の栄養素が多かったでしょうか。分かる人答えてください。昼食指導の先生でもいいですよ。どうぞ。5 4 3 2 1 0。はい、答えはカルシウムです。どうでしたか。家庭科の教科書の食品成分表には39種類の野菜が載っていますが、その39種類の野菜の中で 100g あたりのカルシウム量で比べると、小松菜はカルシウムが4番目に多い野菜です。まあ、1番はパセリの 290mg、 2番は大根の葉の 260mg、 3番はかんぴょうの 250mg、 そして4番に小松菜の 170mg なんですね。まあ、ただし3番目のかんぴょうって乾燥した状態で、他のパセリや大根の葉、小松菜は生なので、そこはちょっと違いますよね。まあ、とにかく小松菜はカルシウムの多い野菜なんです。小松菜と大根の葉はよく給食に出てくるので、しっかり完食してくださいね。それから今日の小松菜はごま油炒めになっています。小松菜などの緑黄色野菜はベータカロテンの含有量が多いのですが、このベータカロテンは脂溶性のため、生よりは油脂と一緒に調理して摂ると小腸での吸収が高まります。今日の小松菜はごま油炒めですから油脂で調理されているわけですよね。そしてこのベータカロテンは小腸壁、小腸の壁で酵素によってビタミン A に変換されます。ビタミン A ですよ。ビタミン A が足りなくなると皮膚や呼吸器の粘膜が弱くなって感染症にかかりやすくなります。新型コロナウイルスの感染予防、それからインフルエンザ感染予防のためなんかにも、緑黄色野菜しっかり食べたいですよね。野菜嫌いなんて言うてる場合ちゃいますよ。ってことで昼食指導の先生方、ぜひ給食の人の小松菜チェックしてください。苦手でもね、抵抗力をつけるためなんだって思って一口でも食べてほしいと思います。ちょっと横着かもしれませんが、カレーと一緒に食べてしまったら苦手な人でも食べられたりするんちゃいますでしょうかね。工夫して一口でも食べてみてください。今日の給食を完食するとエネルギーは883kcal、 タンパク質は 27g、 カルシウムは 513mg、 鉄 7.8mg 取れますよ。この鉄 7.8mg っていうのは9月の給食ではもう今日の給食がダントツのナンバーワンなんです。カルシウムが多いってお話しした小松菜には鉄も多く含まれているんです。鉄って酸素を全身に供給したり、貧血を予防したり、エネルギー代謝にもとっても大切な働きをするという、もう成長期の皆さんにはもうとっても大切な栄養素ですので、やっぱり小松菜は完食をお願いしたいですよね。さ さあ明日は9月最後の給食です。手作りのポン酢ジュレがかかった冷しゃぶですよ。お楽しみに。それでは残りの時間しっかり食べて、午後からの活動も頑張りましょう。以上で今日のショッキングニュースを終わります。それではまた。